皆様こんにちは。湿度の高いムシムシした日が多くなってきましたが、お元気でいらっしゃいますでしょうか。それでは広報長くて6月号のお知らせです。表紙には4月2日水曜日、青少年児童センターで幼児や低学年の小学生たちがスタッフたちと楽しそうにダンスを踊っている様子が映っています。なお、当月号に掲載している事業等については、変更・中止となる場合があります。最新情報については、長久手市ホームページをご確認ください。はじめに、後世に歴史を伝える古戦場公園再整備事業について、国指定史跡長久手古戦場及び小牧長久手の戦いを解説する長久手古戦場記念館は2026年4月、公園東側にオープン予定です。西側ゾーンには長久手市の古代から現代までの歴史を展示解説する歴史民俗資料館と古民家を整備していきます。東側ゾーン、長久手古戦場記念館の展示品の一つ、公益財団法人徳川黎明会、徳川美術館蔵、長久手合戦図屏風、6曲1席の復元模写が完成しました。これは愛知県立芸術大学文化財保存修復研究所に制作を委託した模写作品で、原本と同素材、同技法で描き、原本制作当時の色彩をよみがえらせたものです。西側ゾーン、市内最古級の古民家は2本の太い柱と梁を持つ鳥居建て形式が特徴です。鳥居建て形式で市内に現存するのはこの一棟のみです。古民家の解体作業は3月に完了し、2025年度中に再建築工事を行います。土壁塗りなど一部の作業が体験できる市民ワークショップも予定しています。これらのお問い合わせは障害学習課電話560627です。
次は佐藤市長コラムです。ボリューム5、見える、届く、変わる古民家移築事業の経緯。2017年に策定された古戦場公園再整備基本計画において、江戸時代後期から末期に現在の瀬戸市信濃で建築された鳥居建て形式の古民家、これは明治期に瀬戸から長久手へと移築されました。これを古戦場公園内に移築し、歴史民俗体験施設とする方針が明記されました。私が2023年に市長に就任してから、それまでの経緯、市の財政状況などを勘案して、古民家移築事業の中止を判断しました。しかし2024年3月議会で、文化財保護の事業は市教育委員会の職務権限であるため、市長の中止判断は越権行為であるとの指摘を受け、私は中止判断を撤回し、市教育委員会の判断に委ねることを決めました。市教育委員会は市文化財保護審議会に諮問し、その答申の結果を受けて、古民家を古戦場公園内に移築して保存及び活用する方針としました。私はその方針を尊重し、2025年度当初予算に再建築工事の費用を計上しました。その後、文化財保護法に基づく国登録有形文化財の登録申請を目指すことになりました。古戦場公園西側ゾーンは2025年度中に古民家を移築後 その周りに歴史民族資料館を建設し、2027年度にオープンする見込みです。以上、佐藤由美長久手市長のお話でした。次は文化芸術から第45回文化美術展のお知らせです。長久手市文化協会加盟サークルの日頃の成果の発表の場です。時は6月7日土曜日、8日日曜日、午前10時から午後4時まで、8日は午後3時までとなります。場所は長久手市公民館。内容については展示、囲碁体験があります。展示については郷土史、書、絵手紙、陶芸、トールペイント、さつき盆栽、生け花などです。この件についてのお問い合わせは生涯学習課文化の家電話613411までお願いいたします。なお、二次元コードでも確認できます。次は子育てです。絆ネットアプリでは長久手市の子育てに関するイベント情報をはじめ、さまざまな子育て関連の情報を発信しています。詳細は二次元コードでご覧いただけます。まず最初に認可外保育施設通所助成金について。認可外保育施設等に通う児童を養育している人に助成金を支給しています。詳細は長久手市ホームページでもご覧いただけます。対象は長久手市内に住民票があり、認可外保育施設に通っている、認可保育所入所基準を満たしている保育が必要な生後満6ヶ月から2歳児クラスの児童です。なお、認可保育園よりも通園先の保育料が高額な場合に限ります。同条件で3歳以上の児童については、幼児教育保育の無償化の対象になる可能性があります。申請は2026年3月31日までに、助成金交付申請書及び各種添付書類を子ども未来課窓口または郵送で提出してください。当日消印有効です。この件についてのお問い合わせは子ども未来課電話560615。なお、二次元コードでも確認できます。次は保育園の園見学についてです。対象は保育園入所予定のある保護者で、各保育園に1日10組で申し込みできます。これは先着順となります。なお、保護者は2名までとします。申し込みについては6月18日水曜日午前10時から各園に申し込んでください。なお、公営保育園の見学は1家族1つの園とします。次に読み上げる以外の保育施設は各園にお問い合わせください。まず公営保育園です。上郷保育園、電話番号623173、開催日7月10日木曜日、22日火曜日、8月4日月曜日、27日水曜日。色金保育園、電話620136、開催日は7月2日水曜日、15日火曜日、8月6日水曜日、19日火曜日です。長久手東保育園、電話620033、開催日は7月15日火曜日、29日火曜日、8月6日水曜日、26日火曜日。長久手西保育園、電話621665、開催日は7月9日水曜日、23日水曜日、8月7日木曜日、20日水曜日。 長久手北保育園、電話622930、開催日は7月3日木曜日、16日水曜日、8月7日木曜日、27日水曜日。長久手南保育園、電話643733、開催日は7月1日火曜日、15日火曜日、8月20日水曜日、26日火曜日。民営保育園です。市ヶ洞保育園、電話645620、開催日は7月3日木曜日、17日木曜日、8月7日木曜日、21日木曜日。アートチャイルドケア長久手保育園、電話650124、開催日は7月2日水曜日、16日水曜日、8月6日水曜日、27日水曜日。デトロ北保育園、電話760678、7月、8月、9月、随時電話予約です。オールフォーキッズナーサリースクール長久手、電話562860、7月、開催日については7月、8月、随時電話予約です。この件についてのお問い合わせは、子ども未来課、電話560615、なお、二次元コードでも確認できます。次は、早期教育相談についてです。子育てで気になることがある人、子に障害を有する可能性がある人、この就学について相談したい人などへ、早期教育相談を実施します。時は7月24日木曜日、25日金曜日、午前10時から午後4時まで。場所は春日井市支え愛センター。対象は乳幼児期から2026年度に新1年生になる子、0歳から6歳と保護者です。申請については6月11日水曜日までに、教育総務課窓口または電話で申し込んでください。この件についてのお問い合わせは、教育総務課電話560626です。続きまして、児童手当の現況確認について。児童手当では、毎年6月1日時点の現況を確認し、受給資格について審査しています。詳細は長久手市ホームページをご覧ください。2022年度から現況届は原則不要となりましたが、一部引き続き提出が必要な場合があります。対象者は送付される案内をご確認ください。また、昨年10月からの制度改正により、現況確認結果の反映時期が変わりました。改正前は10月支払い分、6月分の手当から反映していましたが、改正後は10月支払い分、8月分の手当から反映しています。二次元コードからもご確認ください。お問い合わせは、子ども家庭課、電話560633です。次は、子育て関連最後のお知らせです。子ども食堂の運営を支援します。対象は、長久手市内で生活困窮、ひとり親家庭等の子どもに、無料または廉価で食事を提供する団体です。支援内容は、対象経費として1回につき上限1万円、1年度中20万円までを補助します。補助金の交付申請は1年度につき1回までです。二次元コードからもご確認いただけます。お問い合わせは、子ども家庭課、電話560633です。代わりまして、長久手市 PR 動画が完成しました。 というお知らせです。テーマはござらせ長久手へ。みんなで長久手の魅力を動画にして発信しよう。名古屋学芸大学メディア造形学部と連携し、長久手市の魅力を発信する PR 動画を制作しました。制作にあたり、市民主体による制作プロセスを重視し、街歩き、楽曲制作、ダンス振り付けの各ワークショップを計6回開催。延べ約90人の市民に参加いただきました。今回制作した動画は、長久手市にちなんだ9つのテーマによる約60秒のショートバージョンと、それらを1本にまとめた5分32秒のロングバージョンの合わせて10本となっています。二次元コードにアクセスすると、10本すべての動画を視聴することができます。それでは、これら PR 動画の制作や拡散をするための講座を紹介します。魅力発信 PR 動画制作講座。みんなの手で広めるシティプロモーション。この PR 動画制作は、プロジェクトの始まりにすぎません。制作した曲やダンスの振り付けはフリー素材として提供し、市民や来訪者が思う長久手の魅力を動画にして自由に発信できるようにしていきます。第1弾として、名古屋学芸大学と連携し、動画を拡散するための講座を開催します。時は6月28日土曜日、午前10時から午後2時まで。場所はリニモテラス公益施設。対象は長久手市内在住、在勤、在学の人10人程度です。年齢、経験は問いません。講師は名古屋学芸大学准教授山本敦先生です。参加者はスマートフォン、充電器をお持ちください。お申し込みは企画制作課に電話または二次元コードからお申し込みください。応募者多数の場合は抽選になります。お問い合わせは企画制作課電話560600です。次は市役所新庁舎整備事業についてのお知らせ。はじめに2024年度の検討結果からお伝えします。長久手市では長久手まちづくりビジョンロードマップに基づき、新庁舎整備に向けた検討を進めてきました。従来の整備候補地現庁舎と市役所第二駐車場に加え、リニモ沿線の2カ所を新たに検討しました。市役所本庁舎は1967年に建設され、現在で58年が経過し、老朽化が進んでいます。さらに職員数の増加による事務スペースの不足や、災害時における拠点としての機能強化も求められています。そのため当初は2024年度中に候補地を決定し、整備に着手する予定でしたが、物価の高騰や他事業との整合、財源確保の見通しが立ちにくい状況などを踏まえ、現時点での判断は見送ることとしました。判断延期に至った要因と課題、大きく3つあります。1つ目は用地取得および建設費の増額。リニモ沿線での整備には新たに用地購入が必要となります。物価や人件費の高騰により建設コストが大幅に増加し、2020年3月時点での試算よりも 1.5 倍から 1.7 倍程度のコスト増になることです。2つ目は庁舎面積の十分な確保が困難。最もコストを抑えられる現庁舎敷地及び市役所第二駐車場の場合でも、財源不足により2020年3月に策定した 長久手市スポーツ施設等整備計画で想定していた庁舎に必要な床面積約9500平方メートルの半分以下しか確保ができない。庁舎面積が確保できない場合、職員の勤務場所及び来庁舎の窓口を分散せざるを得ないということです。3つ目は他事業との財源バランス。緊急性の高い他事業とのバランスを考慮すると、現時点では新庁舎建設に充てる財源の確保が困難という以上の3点です。なお今後について、新庁舎整備にかかる基金の積み立て、国からの不交付団体への財源支援など、社会情勢の変化、民間資金の活用の検討、現庁舎の活用可能期間の見極め等を総合的に判断していきます。引き続きご理解とご協力をお願いします。お問い合わせは企画政策課電話560600にお願いします。
変わりまして、燃えるゴミ減量についてです。燃えるゴミ減量の鍵は分別。長久手市では一人が出す1日あたりの燃えるゴミ排出量の目標値を定め、ゴミ減量に取り組んでいます。2024年度の一人1日あたりの燃えるゴミ排出量は426g で、目標値である448g を下回ることができました。一方で、昨年12月に実施した家庭系燃えるゴミ組成調査では、プラスチック製容器包装や脱紙などの分別することで再生可能となる資源が 33% も混ざっていることが分かりました。これらを分別することで、ゴミはさらに減らすことができます。混ぜればゴミ、分ければ資源を合言葉に、さらなるゴミ減量に向けてご協力をお願いします。組成調査とは、家庭から出された燃えるゴミ袋をサンプルとして回収し、ゴミの品目ごとに重量比を求めたものです。2024年12月に実施された組成調査の結果が表示されています。この重量比は、生ごみ 35%、 その他燃えるごみ 13%、 再生不可能な紙類 10%、 その他のプラスチック 6%、 ゴム比較類 1%、 木草類 1%、 不燃有害物 1%、 残りが資源 33% となります。この内訳は、プラスチック製容器包装 14%、 雑誌雑紙 12%、 布類 3%、 新聞段ボール 2%、紙パック 1%、 ペットボトル 1%、 瓶・缶 0%、 スプレー缶 0%。 以上、これらのお問い合わせは環境課電話 56-0612 番までお願いします。ここでインフォメーションを一つお知らせいたします。6月は食育月間です。長久手市では、食でつながる町長久手を基本理念に、多くの市民の参加と協力のもとで食育を推進していきます。このお問い合わせは、緑の推進課電話 56-0620 番までお願いします。変わりまして、お知らせコーナーです。暮らし環境から、みんなで作る町活動補助金公開プレゼンについてです。身近な地域課題を解決するために、独自の視点で自主的に取り組む事業の活動経費を補助する、みんなで作る町活動補助金について公開プレゼンテーションを行い、 補助団体を決定します。時は6月28日土曜日午後1時30分から。場所は福祉の家2階集会室。プレゼンテーションを行う団体、授業内容、開始時間等については決定次第長久手市のホームページに掲載します。これについてのお問い合わせは地域共生推進課電話 56-0602 番までお願いします。次に始めようモータースポーツオートテストについてです。オートテストは運転の正確さ、定年差を競う新しいモータースポーツです。自家用車で参加でき、車を滑らかに操ることができれば好成績につながります。自分の運転技術を知り、運転技術のレベル向上を目指してみませんか。時は6月22日日曜日午前8時30分から正午まで。場所は市役所第2駐車場。対象は市内在住、在勤、在学で普通自動車運転免許を所持しており、ナンバー付き車両で参加できる方。募集台数は30台です。費用は1人1台につき1000円です。このお申し込みは6月13日金曜日午後5時までに二次元コードから申し込んでください。応募者多数の場合は抽選となります。主催は株式会社ラックソン、協力は JAF 愛知支部です。二次元コードもついています。このお問い合わせ先は観光商工課電話 56-0641 番です。次は防災ボランティアコーディネーター養成講座についてです。災害時に災害ボランティアの受付や被災者とボランティアをつなぐ役割を担うコーディネーターを養成します。時は全3回で、1回目は7月5日、2回目は7月12日、3回目は7月19日、いずれも土曜日で、1回目のみ12時45分から、2回目と3回目は午後1時30分から4時までとなります。場所は福祉の家ほかです。対象は市内在住、在勤、在学の中学生以上で防災・減災活動に関心のある方、20人です。内容は1回目は災害体験学習、2回目は災害支援について、3回目は災害ボランティアセンターについて。このお申し込みはボランティアセンターに電話または二次元コードから申し込んでください。応募者多数の場合は抽選となります。結果は7月3日木曜日までに通知します。二次元コードもついています。このお問い合わせ先はボランティアセンター、電話 61-3434 番です。次は熱中症対策講座についてです。熱中症を疑った時の応急処置等について学び、備えておきましょう。時は6月24日火曜日午後2時から。場所は保健センター3階、会議室。対象は先着30人です。講師は大塚製薬株式会社さんです。このお申し込みは6月2日月曜日、午前9時から20日の金曜日午後5時までに二次元コードから申し込んでください。二次元コードもついています。このお問い合わせ先は健康推進課電話 63-3300 番です。